そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
冬アニメ見てますか？
はい、ちょいちょいですけどまだ。
ねえ、私結構見てますよ。もう何本かな。
そうですね。
はい、かなり見てますね。
どうですか？気になる作品出てきてますか？
っていうかね、やっぱり人気者は安心っていうのかな。うん、こう昭和元禄落語心中がね、すごすぎてね。
いやー、こう原作に手を出してしまいたい欲求が
ちょっとね、ある種このアニメとしても別格かなっていう感じはやはりこの落語心中にはあるんですけれども、まあそれを除いてもね、こう今期初めて触れる作品もたくさんある中で、今期学園もの結構多いなと思って見てるんですけど、まあ毎シーズンある程度ありはするんですけども、その中でも今シーズンは多い方なのかなという、なんとなくこうイメージで見てますけれども、その中でこう政宗くんのリベンジが結構気になっている。政宗くんと言いながらも学園ものですからね。最初戦国ものかと思ったんですけれども違いました。
学園ものもなんか多いんですけど、結構今期アプリとかゲーム原作のなんか作品も多いなーってちょっと思ってました。
今回に関してはその作品の元が何なんだとかいうのを一切前知識入れずに見てるんで、これももともとギャルゲとかエロゲみたいな風に思いながら見ている作品が複数あるんで、
アキバズトリップとかスクストもそうですし、チェインクロニクルもそうだし、今期多いなと思って、
うん、アニメグランドダーも、
ね、あ、そうですね、
あとはゲームだとカオスチャイルドとかもそうですよね。
そう考えると本当今期ゲーム原作のアニメって多いんですね。ということでね、もうあお互いの日取りは決まっております。1月29日の特集になります。皆さん準備しておいてください。ということで今日の特集は
信長の忍びです。
決めろ、会心の一撃。
一斉の手でこの手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
僕たちはゲイロー、そんな不安に苛まれながら夜の途中。
そこアニ、
今回は特集の前に普通オタを紹介したいと思います。
ニキニキさんからいただきました。ユーリオンアイス特集楽しく聞かせていただきましたが、どうしても気になったトークがあったので突っ込ませてください。ユーリが指輪を一つ買い、もう一つはビクトルが買ってはめてあげたという解釈ですが、レシートにはウェディングリングとはっきり記載されていたのはご覧になられていましたよね。であればあれは二つとも間違いなくユーリが購入しています。普通ウェディングリングは一つずつ個々に買うものではなく、ワンペアで購入するものだからです。せっかく分割購入してまで頑張ったユーリくんがかわいそうで。それに指輪をユーリにはめられるその瞬間まで、ビクトルはずっとびっくりモードな表情でした。自分がもう一個購入していたら、あんな表情ではなく、僕も買ったよ、これでお揃いにできるねって絶対ドヤ顔で申告してますよ、あの皇帝様なら。ユーリで初めてこちらの番組を聞かせていただきましたが、とても楽しかったので今後の作品の特集も楽しみにしています。はい、ありがとうございました。
ツッコミ入りましたよ。
いやー、これは本当にごめんなさい、あのユーリ君にごめんなさいですね、本当に
そうですね、
せっかくあんな男を見せたのに。
私はね、最初から言ってたでしょ、絶対これはユーリが買ったもんだと思ってたんですけど、タマさんからこう、はい、違うって言われたんで、なんか確定してる何かがあるのかなって思ってたんですよ。
そう、私レシートに1個だからなるほどって思ってたんですけど、ウェディングリングはペアなんですね。
ただね、これその辺のこうシーン見てるとわかるんですけれども、ブランド名と下に、なんとかユーロっていう風に金額が入ってるんですよね、あのリングって一個ずつ。で、二、はい、つがセットになって一つの箱みたいなのの上にこう飾ってあるんですよ。で、一個ずつに値段が入ってるんですよね。
うん、
だから、ウェディングリングとして一つの支払いなのかもしれないですけれども、金額だけで言えば二つの金額が確かにその一つのセットとして置いてあったので、片方だけでも買えるような物扱いにはなってたっていう風に見えたので、まあ、間違う人がいてもおかしくはないのかなっていう気はしました。その、あれをユーリが二つとも買ったっていう部分に関してはね。
いや、本当にごめんなさい、ユーリ君。
そうですね。はい。まあ、その後の流れから行くとそう取るのは確かにおかしいって言われればそうだろうなってやはり思うので、ユーリが二つ分、セットで購入して、二人でつけたっていうことだったっていうことですね。
幸せだな。
はい。ということで、ここで訂正しておきたいと思います。
はい。
そこはに。
さあ、ということで、始まりました。信長の忍び特集です。
はい。
この収録の時点で最新話は第15話、みんなで気づこう、すのまた城。
何の語呂合わせかなみたいな。いい国作ろう的なあれかな
はい、多分確実にそうだなと思う。だってちょっと前に、第13話、風雲稲葉山城とかも、こう、竹市城かよ、みたいなさ。
そんなこと言ったら、中心で吉本は叫んでますしね。
はい。タイトル、サブタイトル面白いよね。
そうですね。うん、
という、今回は第15話まで見た状態での特集となっております。まずはコメントから。
水玉ハリアーさんからのコメントです。信長とその時代を舞台にした作品は昔からありましたが、ここ5、6年でアニメに限らずとても増えてきた印象があります。もはや信長ものという一つのジャンルですね。今回の信長の忍び、本編3分程度のショートアニメですが、毎週楽しませてもらっています。早口で小気味良いテンポのストーリー展開。毎回大笑いせずにいられない掛け合い漫才のようなセリフ運び、キャラクターの愛らしさ、とても癒されます。実際当時の忍びは極力戦いを避け、高いコミュ力で現地の町人たちから情報を聞き出していたとのこと。たとえ敵対勢力に仕える忍びと出会った場合でも、任務のためにそれぞれの情報を交換し合っていたそうです。千鳥は服部半蔵に憧れていたようでしたが、意外と本当に、そんな風景があったのかもしれませんね。2クール目に入ってオープニングが変わりましたが、1クール目と違ってちょっとシリアスな感じがする曲に聞こえます。延暦寺焼き討ちのカットで信長と並んで歩く千鳥の顔もちょっと暗く見えますし、歴史の行く末が分かってしまっているがゆえにかなり気になる表現ですね。今後は笑ってばかりはいられないのかもしれません。それでも今は、千鳥と信長の愛らしさを楽しんでいきたいです。そのまた築城でアップし始める機長様と、それに慌てる信長様。素敵でした。はい、ありがとうございます。
原作は重野直樹さん。ヤングアニマル連載なんですね。
ヤングアニマルでこんなほのぼのとした作品を連載していたんですね。
意外と始まった当初から、そんなにほのぼのしてるわけじゃないよっていう話も同時に聞いてましたね。
確かに腕もげたりしてましたね。
うん、なんかちゃんと原作もグロいんだよみたいなことを言う人が結構いたので、すごいポップに昇華されているだけであってね、割とちゃんとしてるよね、ちゃんと忍者してるよね。
確かにめっちゃ戦いますもんね。
うん、千鳥めっちゃ強いしな。
うん、
千鳥のキャラクターってその可愛いだけではないですよね。
有能ですよ。まあ、こんな有能な
ボケも含めて可愛い感じではあるんですけれども、ね、あまりにも有能すぎて敵を倒すときがまさに忍者ですよね。
うん、一人で結構な大群に普通の顔して立ち向かっていきますからね。
うん、やられたこともありますけれども、まあ本当アニメキャラというか無敵の忍者ですよね。
なんというか結構新しさも感じましたね。何キャラって固めて言いづらいじゃないですか。
確かに。
ドジキャラとか、有能とか、かけ離れてそうなやつが全部入ってるような感じの子なので。
そうですよね。あまりにもあのドジっぽいキャラと、あの有能すぎる殺人マシーンな部分っていうところが繋がってないよね。
あとは結構私は、あの、ジューベイちゃんを感じるというか、菜の花自由を感じません？
もう無表情でスパパッと切りながらもスイッチがポチッと切れるとほんわかムードっていうか、なんとなく思い出しますね。
なんかそれが菜の花自由にギャグを足すと千鳥になるのかしらみたいな、
そんな感じしますよね。
この作品ですよ、あのテレビの放送って2局でしかやってないんですね。
あ、そっか、そうなんですね。
はい、東京 MX とテレビ愛知のみ今回特集してますけども、
東京住まいでいるとですね、MX で21時55分からの5分アニメなんですよ。なんでこう深夜アニメがドドドッと始まる一番最初にやってる的な感じなので、どこでもやってるのかなぐらいに思ってましたね。
やってないんですよね。その分、まあ、基本大手配信サイトでは配信しているので、見るのには困らないとは思いはするんですけれども、なかなかこうきっかけがなければ知らないことってやっぱりありますよね。あとね、 D アニメストアとか月1でまとめ配信、4話分まとめて配信みたいな感じなんで、こう、まあ、すぐ見れるんですけどね、1本3分半ぐらいになるんですよね。5分アニメって言っても実際の配信の分でいくと、だからこうまとめて見始めたらあっという間にワンクール済んじゃう、1時間もあれば終わっちゃうみたいな感じはあるんですけれども。なのでちょっと気になった方はね、ぜひね、配信の方でまとめてみるのもありだと思います。あと一応無料配信として第0話は公式サイトの方で公開されてますので、ぜひそちらの方も見ていただきたいなという感じなんですけども、0話って千鳥と信長の出会いが描かれてるんですよね。
そうですね。第1話の5年前でしたね。
はい。で、この出会いで千鳥が信長の元に行くきっかけになるという形なんですけれども、まあ、このゼロは見てないとスタートしないよね、ある意味ね。
なんか私1話から見てゼロは見たので、なんかそれも結構それはそれで面白かったんですけど、やっぱなんか急に始まった感があったので、そういう意味では見た方がやっぱり面白いのかなとは思いますけど、
この作品すごくテンポが良くてサクサク進むから、あの、あっという間に引き込まれはしていくんだけれども、ただそのなぜ千鳥が信長の元に来たのかみたいな話は、そのゼロ話を見ないとわからないんだよね。
うん。髪飾りの話もそうですよね。うん、あの、結んでくれたリボンの
話。広いね。
うん。みたいなのもあるので、まあ、まずゼロ話を見て面白いかなって思ったら、その後本編を見るというのもありかなと思います。
第ゼロ話は信長様、ヒゲがないですが、やっぱり口動かなかったんですよね。この口の動かない、信長様なかなか面白くて、私一体どういう時に口を動かすのかなと思ってたんですけど、まあ叫ぶ時は怒号を飛ばす時は口を動かしますね。最初の頃はこう戦場だと口を動かすのかと思ったら、最近あの秀吉に突っ込む時も口を動かしてるんで。
微妙なところでは桃をもぐもぐするとかもあります。
ああ、そんなこともありましたね。桃うまーのところですね。いや、でもコメントにも書いてもらってありますけど、確かに最近こう信長のシェフであったり、信長コンチェルトであったり、信長アニメとか信長作品は多い気がしますよね。ま
あ、昔からね、信長ってこうアニメ題材になりやすいタイプのキャラクターではあるんですよね。
だってみんな戦国好きでしょ。私は大好きですよ。
一番なんか花があるなと思いますけど、戦国時代ってなると武将の中では、
まず着ているものから何番がかってるっていうのかな。
ああ、そうですね。うん、まあ人生そのものがドラマみたいな人ですからね。だからこう、この作品だと信長がまとも枠っていうのがまた面白いというか。
ああ、そうですよね。一番まともじゃない、この中で。
そうなんですよ。
普通一番変人キャラが信長だったり。
そうそう、破天荒キャラみたいなところ
なんですけどね。
みんな振り回されてっていう風になるところなんですけど、よっぽど嫁の方が振り回してますから、
ね。貴重様。
かわいい。
あんな機長さんは初めて見るわ。
でもあの信長あってこその機長かなっていう感じもあるじゃない。
ダメだこいつ、俺がしっかりしないと。
やはり千鳥との出会いからその後の信長を見ていくと、そのかっこいい主人公像ではありますよね、確かにね。
うん、そうですね。もう1話の語りかけで私のために生きろになるあたりがすごいかっこいいというか、こんなまともな信長様ですよ。
まともな信長さん、なんか信長のイメージが結構やっぱり破天荒が先行してて、まあ、その意味でさっきも言ったけどいろんな想像はかきたてられるんですけど、こうギャグにするとなるとやっぱ信長ツッコミの方がバランスはいい気はしますよね。
そうね。逆に言うとこう秀吉が、あの秀吉ってどの作品でも猿キャラで、
あまりこう、
その点は同じなはずなのに、何でしょうね、この信長と愉快な仲間たち感がすごい強いのは。
いや、今までたくさん秀吉ってね、映像化されてきたと思うんですけど、その中でもこの秀吉はかなりひどいっていうか、良い意味でのひどさっていうか、良い意味でギャグっていうのかな、っていうキャラクターじゃないんですか。
うん、あの、信長をカリスマにして、秀吉は努力家で、なんか、実は、いろいろ考えてるぜみたいな構造は結構あったりしますけど、ここまでの
バカですよ言ってしまう。
こんなに控えようとしたのに。
でも猿感がすごいっていうか、
猿だよ、そのまま猿だ、
うん、それが可愛いところではあるんですけどね。
だってこの作詞の中で一番愛されキャラじゃないの秀吉って。
愛されキャラですよ、ヤンキーの友達もいるし。
ヤンキーの友達、
確かにバカな子、バカな子って言
ったんだけど。もういいですよ、バカで。
ヤンキーの友達いそうだな。パシリじゃないんだけどね、うん。なんでお前とお前仲良しなんだよっていうやつがまさに今出てきてる感じしますね。
なぜネネは好きになったんだろうね。
ダメな子ほど可愛いんじゃないですか。
あと、なぜあのタイミングでネネが好きだと秀吉は分かったのか。
いろいろ考えてたんじゃないですか。
ずっと
マイペースそうだし、ずっと
戦いの場でずっと
見事にこううまいギャグですよね。あんなところでそこに気づいて落ちとは誰も思わなかったというか。
あのテンポの良さみたいなものがこの作品の全てですよね、本当ね。
私好きだったのは、一夜城を忍法で作ってよって言って無理ですよって言われた時の、え、じゃあどうすんのっていうのすごい好きだったんですよ、ね。
冗談じゃないんだこいつっていう。
本当に何も考えてなかったの嘘でしょっていう。
忍法で何でもできると思っているっていうところがどんな夢を見ているんだっていうね。
そんな理由で借りたんだバカじゃないのっていうね、本当にいい意味で。
いやでも最新話では覚醒してましたからね、秀吉さん。
これから史実の秀吉っぽくなっていくんですかね。
でもこの後だから千鳥がそういう意味では信長を支えていくのかなっていうのがちょっと感じるところはあるんですけど、
支えるというよりかはこうなんていうんですか、実は歴史を動かしてたのは千鳥だったんだよというか、よくその悪いやつでそれはいますけど、いいやつのパターンはあまりないですよね。
そうするとなんかこの後すごいみんなこう言ったらバカな人たちが世界をこう変えていくわけですね。
そうね、そうね。
え、違う、そうですよね。
まあ、この作中の中ではみんなバカに見える。
秀吉が後々天下を取るはずなのでそういうことに。
高中さんからのコメントです。還暦を迎えられてもなお、パワフルに作品を作り続ける大地秋太郎監督による信長の忍び。もともと忍者に対する造詣が深く、9月1日をくの一の日に勝手に制定してしまったほど忍者好きな監督が、アニメ化するならぜひ自分にやらせてほしいと熱望した作品だけあって、5分という短い尺の間に監督の数々のこだわりが感じられます。オープニングの映像は、やはり秀逸ですね。ギャグ漫画の可愛いキャラデザなのに、血しぶきが飛ぶ戦闘シーン。小太刀を逆手に持ち替えて、相手の頸動脈を切りつける千鳥。返り血を全身に浴びながらも、表情一つ変えない彼女に、 自分は初見で引いてしまいました。本編にも決して魔法のような忍術を使う忍者は登場せず、現存する文書に記された忍術を用いて諜報活動を行う忍びとして千鳥とスケゾーは描かれます。完全に影で暗躍して働き、決して表舞台には出ずに地味に死んでいく存在。監督が痺れたと称する忍びの美学がここにあります。基本史実に基づいて話が構成されているのもいいですね。あと5分という短い時間、しかも基本ギャグアニメであるため、どうしても早口でテンポ良いセリフ回しが要求される中、信長の芝居を早口にするのはまずいと思ったのが、あの信長の口をあえて書かないという作画につながったのかなと思いました。実際キャラクターボイスの畑野渡さんは慌てずに落ち着いて喋るよう求められているようです。他にも随所に監督の長年のノウハウに基づいた技が効いているのでしょう。そういった作品を面白くする工夫が少しでもわかれば、本作はもっと楽しめるのかもしれません。はい、ありがとうございます。
そうなんですよ、忍者ものと言いながら忍者が忍者らしい活躍、忍術は使わないっていうね、アニメなのに。
まあ、アニメ的な忍術はないですよね、
うん、
秀吉さんが想像しているような。うちょっとみんな毒されすぎですよ、なるんとかそういう感じのやつ。忍術とか使わないんですからね。もっと本当の歴史上の忍者って言ったら諜報の仕事がメインだったりとかするんだと思うんですけど、こうドラマに出てくるぐらいの忍者感ですよね。腕っぷしが強くて、
まあ、体は鍛えてるんでしょうけどね、普通の一般の侍とは違うタイプの体の鍛え方はもちろんしているんだと思うんですけれども、まあ、今でいう CIA 的な仕事をしていたわけでしょ、言ってしまえば。
あ、そうか、そうですね。
各種、各諜報機関みたいなね、
うん、
戦いになることもあるけれども、基本的には頭を使うとか。あれ千鳥大丈夫？
いやでも私、千鳥がなんてすげえ忍者なんだと思ったのは、あの吉本の話忘れないように血を流すっていうのがすごい好きで。
あれ覚えられたから帰れたんですよね。でもどう見ても私死なないかなって言ってるあれを見ている限り、あれは死ぬんじゃないかと思って見てたんです。
いや命がけなんだな忍者って。あとは術の名前とか使ってる道具の名前が横に出るのもなんかいいですよね。ちょっとあの別の忍者もので私は乱太郎を思い出したりもしますけど、ああいうところは
一応忍者だからね、出しとかないとね。
そういうところで言うと意外とこう史実にも沿ってるじゃないですか。ちょっと原作は読めていないので原作通りなのかはわからないですけど、その 今川義元の桶狭間の戦いとか結構
なんか今川義元、ね、分かりやすくていいよね。分かりやすい日本の歴史って感じじゃない？
あ、ね、あ、確かに。あ、猿でも分かるってやつですか？
うん、そう。
こう、あの、あまたの作品のせいで、今川義元が結構、あのバカ殿みたいな扱いをされがちなんですけど、息子の方がバカ説が有力なので、あ、これはそっちの方を取ってるんだっていうのが、ちょっと、おって思ったところでした。
うん、ね、なんか、雨とか本当天気の運がやっぱり強かったんだなっていうところが強いのが、ただのカリスマじゃなくて、まあそういう意味ではカリスマなのかもしれないけど、そういう信長の描き方っていうのもまたいいなって思うところかな。
信長結構負け込んでますからね、
うん、
常に勝ち続けてたわけじゃ上昇帝徳ではないですよね。言ってしまえば、ね、
結構危なかった戦も何戦かあったので、そういう意味ではあの史実よりといえば史実寄りなのかもしれないですね。
その辺の見せ方がうまいんで、うん、ああめちゃくちゃやばかったんだっていうところまで思わずに済むっていうところがね、まあある種ギャグアニメなわけじゃない。
史実に沿ってる割には結構ギャグアニメがちゃんとギャグで進んでいくから、すごいポップに見れる割にちゃんと歴史も学べてるのかなっていうのがいいなとは思ってます。
そうそう、お勉強した感になれるよね。私あの竹中半兵衛とかそうだったんだっていろいろ思いましたもん。
あれ史実なんですか？
あれ史実なんですって。あ、やって
体が弱いのは史実ですね。
ああ体が弱くて、辰沖にあやって、まあ、説教じゃないですけど、うん、あやって城を占領したっていうのも本当にあった話らしいですよ。
そうなんですか。
補欠もですか？
凍結はわからないな。早く亡くなっちゃった方でもあるの
ね。千鳥はいなかったんですよね、そこにね。
わかんない。
まあ暗躍してたかもしれないっていうね。
でもそこもなんか書かれてましたよね。あの、牛一さんでしたっけ、あの、史実のまとめてる方に、
はい、
やっぱ忍びの話を聞かせてくれって言って千鳥に言ってるけど、そこはダメなんですって言ってるところで、やっぱ実際残ってないのかもしれないし、いたのかいなかったのかっていうのはその辺は分かんないところなのかなと思いつつ、
その辺がある種、うん、実は現代につながっている歴史としてみたいな話の面白さですよね、うんうん、歴史もののね、
うんうんうん、歴史の陰にいた、私たちが知らない人物がいるっていうのはやっぱロマンじゃないですか。
逆に言うとだよ、これ千鳥以外は歴史上の人物なわけじゃない、言ってしまえば。ほぼ。
はい。
っていうところが面白いわけですよね。
でも結構、金役も多くて、上手な声優さん揃えてる気がするんですけど。
そうね、確かに、個人的には、落合福士さんとか、いろいろこう、イメージの強いお方が、イメージぴったりのキャラクターやってるっていうのも好きなんだけど。
なんか結構、まあ、森島くんとかは3キャラやってたりとか、あと関さんとかも何キャラかやって、いらっしゃるじゃないですか。
そうですね、今川義元と森吉成とかね、うん、
それでも上手だなと思います。金役なんだけどばらけてるというか、
釘宮さんがねねなんていう典型的ツンデレを久しぶりにやってるのを見ましたけど、
あそうですね、イメージ通り、
うん、
ねねが釘宮理恵さんだっていうのはあのキャストだけ見るとおって思うんですけど、アニメの方で見ると、あ、ツンデレキャラならなるほど、納得のキャスティングっていう。あと声優さんといえば、あの大地さんの作品には必ず上田さんが登場すると思うんですけど、今回の枠そこかっていう。
もう、もう贅沢な。
斎藤達興で本当にいいんですかっていう。
もう、無駄遣いというやつですね。
反省会に行くぞっていう。
無駄遣いといえば私、今公式サイトを見て初めて知ったんですけど、松平元康、沖合与良太郎さんなんですね。
そうなんだ。
いや、なんか、なんとなくこの先を想像するに、松平元康、つまり徳川家康が出てくるようなところまで行かない気がするんだけど、だからこれもすごい贅沢な使い方だよね。後々大物になるから大物を入れてきたのかしらと思うしね。
エピソードを省かれてえって言ってるだけのイメージですよね今のところ。
いやでもこれもね、ちゃんと秀吉よりおっさんとかさ、膨らんだ体型とかもさ、他の大河ドラマとかでイメージしていたものとうまいこと合致されてる、うん、いいデザインだなと思うところだよな。あでも今後出てくるキャラクターも結構気になりません？
あの2クール目のオープニングに新規キャラクターがいろいろ登場してるじゃないですか。
いますね。
やっぱ明智光秀が気になります。
黒目の範囲が広い青年ですね。
なんかギラギラしてますよね。いや、これは謀反を起こしそうな顔です
よ。ああ、確かに。あの、オープニングが2クール目で変わったじゃないですか。
はい。
で、ちょっと一期と違って、不穏じゃないですか。
千鳥ちゃんも泣いてるシーンもありますしね。
そうなんですよ。いやちょっとまあ2クールものであるということと、こう大地秋太郎フリークとしてはですね、ちょっと不穏に感じるんですよこの先を。
この作品自体は2クールで終わるんですよね。
おそらくそうだと思います、
ね、
うん、
はい。今のところ公式サイトを見ると20話までのあらすじがすでにもう書いてある。
はい。サブタイトルも書いてありますね。
はい、第20話、妹よ、までは。書いてありますよ。まあ、24話まで行くのかも、ちょっと我々にはまだわからないですけれども、確実に、ね、史実に基づく信長がどうなるところまでは行かないですよね、この流れから行くと。
いやーでもこのテンポ感だと全然21話から24話の間に謀反起こして焼き打ちとかなくはないかなって思っちゃうんですよね。
まあ確かにね、3分で全てを語っていきますからね。
そう、意外といろんなこと3分で起きてるじゃないですか、はい、この話。あとはなんかこう 竹中半兵衛の話をやったじゃないですか。こう、うん、人情味を出してきたじゃない、千鳥ちゃんが。
人情味を。
いや、私はこう、信長様を泣いて見とるんじゃないかな、みたいな、こう、私のね、悲劇、悲劇考察が始まるんですけれど。
これ原作の方は続いてるわけでしょ、まだ。
そうですね、連載中ですね。
ってことはまだ、信長が亡くなってしまうとストーリー的には終わりのはずなので、って考えるとこのアニメ独自の終わり方をしない限りそこまでは描かないんじゃないかと私は思ってはいるんですけれども。
そうですね、確かに
見たいかどうかって言われるとちょっと、千鳥の涙はオープニングでは見ますけれども見たくなくない？それが一番悲しいんですよ、この話の。このかっこいい信長が、どうなるのかの結末を我々は知っているわけじゃない。
そうですね、
うん、
歴史上というものがありますからね。
そうなんですよね、歴史これ変えちゃうわ、改変しちゃうわけにはいかないんだろうからね、やはりね、この信長には勝ってほしいと思っちゃうけどさ。
いや、まだわかんないですよ。あの、日本人が大好きなあの考察、大陸に渡ったのだとかで終わってくれても全然構わないんですよ。
そっか。だって死体は出てないんですよね、信長はね。
そうですね。白紙なんで多分出てないんじゃないですかね。
千鳥が救ってどこかへみたいな、いい話になればいい、
ね。ああ、それはあるかもしれない。
うん。
まあ、そこまでアニメで描くかどうかはわかりませんが。
あのオープニングの話がずっと出てきたんで、前期のオープニングもすごく良かった
ですね。いや、あのオープニングすごくいい曲ですよ。
曲もいいし、入りとか、あの1話で初めて見た時にすごい色使いが絵巻っぽくて素敵だなと思った印象を覚えてますね。
これスケゾーの話はしなくていいんですかね。
いたね。
ね、結構ね、出番多いのに忘れてしまうよね。不思議な子なのに。
1話でも私は、僕は千鳥ちゃんのことが好きだからって言ってるのに。かわいそうなやつだよ。
幸せになれると、
ね。どうでしょうね。でも、スケゾーの幸せは千鳥と一緒になることだから、それは叶わないんじゃないんですか？
忍びって辛いね。
辛いね。それでこそ忍びなんじゃないでしょうか。はい。ということで、これもうね、作品がどうこうっていうことよりも、ぜひ見てもらいたいっていうような作品ですよね。すごいテンプの良さなんで、あの、見たらあっという間に終わっているみたいな感じもあるので、
続き気になりますよね。
うん、続き気になるんで。これはね、ほんとまとめ見しても、全部合わせて1時間かからないぐらいで見れる感じですかね。だと思います。はい。ぜひ配信サイトの方で気になった方は見ていただけたらと思います。今日の特集は
信長の忍びでした。
そこあに
ふつおたです。
はい、高中さんからいただきました。例年2月といえばあんまりイベントのない穏やかな月というイメージがありますが、今年の2月はどうしたのでしょう。面白い劇場アニメが次々と封切られるではないですか。虐殺期間2月3日公開、ルパンザサード血縁の石川五右衛門2月4日公開、ソードアートオンライン劇場版2月18日公開、宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち第1章2月25日などなど、どれも見に行きたいものばかり。皆様のおすすめがありましたら、ぜひどこかで話してもらえると嬉しいです、ということです。ありがとうございます。
いや、ここまで確かに豊富な時期は珍しいんですかね、2月で。
でもなんかアニメやってる時期って言うと、やっぱり休み、春休みとか夏休み、はあ、うん、冬休みの時期が多いので、やっぱ2月のイメージはあんまりないですね。
あの、私が個人的に気になってるのはやはりこの石川五右衛門。
わあ、そっちですか。はい、はあ、
いや、これやっぱりね、ルパンシリーズのこのハードボイルドバージョンの方ってめっちゃかっこいいじゃないですか。で、しかも石川五右衛門でしょう。ちょっとこれはね、気になります。ただこれ全国公開じゃないんだよね。あ、全国公開ではあるんですけれども、劇場がかなり少ないので、うちの方ではやらないから、またこれは、DVD 待ちかなとは思ってますけれども。あと、まあ、こちらの方は、すごく気になってます。劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケール。 これ予告見ましたけれども、うわ、これは楽しそうって感じですね。
予告めっちゃワクワクしますよね。
ワクワクしますよね。
VR とか今すごい波が来てるものなので、どう扱っていくんだろうっていうのも興味深くて楽しみです
。まあ、それそのものに、そのキリト君があんまり興味がないっていう感じの雰囲気がまた、いいっていうのかな。ノリノリで入っていってる感じじゃなく、仕方なく入っていった結果巻き込まれていくという、そんな感じのワクワク感がね、この劇場版にはありそうな感じなので、まあ、そこにでもね、過去テレビシリーズは、特集何度もやってますんで、こちらの方は劇場を見に行ったら、特集やるんじゃないかなと思ってます。ふつおたのコーナーでした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
今日の特集は信長の忍びでした。
公式サイトにレポート漫画の連載があるんですけど、これが結構しっかりできて面白いんですよね。
なんかあれ、村瀬さんの話読んで結構面白かったです。
あ、
取り巻きの女の子たちを村瀬さんがやってるっていうのもそれで知ったので、
はいはい、結構女性ガヤに入ってるっていう、
それ見て倍面白いかなと思いました。
はい、現場の話とかも書かれてて、カラーもしっかりしてて面白いので、うん、ぜひ見てほしいですね。
さあ、ということで来週の特集は、
はい、来週はあなたの好きな声優特集です。
はい、そこアニメは前もやってますよね、声優特集。
そうですね、結構前になりますね。
昔ですけどね。はい、まあ、なぜ今回やるかっていうのは、先日行われた声優が選ぶ本当にすごい声優総選挙、
はい、見てました。
はい、私も見てましたけれども、まあ別にランキングに不満はないんですけれども、そういう番組だからね。でも、やっぱりああいうの見ちゃうと気になるよね、自分の好きな声優っていうふうにこう思う、人たちの声を募集したいと思います。もちろんうちはランキングなんかしませんよ。なので、この人が好きだっていう素直な好きを2名まで募集します。
はい、コメントの宛先はそこアニ .com まで。メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
もうすでにね、集まり始めてますけれども、私全然知らない人の名前まで上がってきてますからね。
はい、2名ですか。なんか男性女性11とかでもいいかもしれないですね。
はい、まあその辺はもうお任せしますので、好きなように、はい、
お好きなように、
はい、投稿していただければ、どこが好きだっていうのを投稿していただければと思います。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、やっさん、大目財団さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、南之助さん、夜さえあればいいさん、王林さん、ニセクモスケさん、 B さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第6巻発売中さんのサポートにてお送りしました。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
汗ひとみと、
タマと、
小宮秋でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。